9月22日火曜日、こんにちは、飯田浩司です。お聞きの飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは日中首脳が25日に電話会談へというニュース、それからチベットの再教育政策について、急速に拡大をしていると人権上の懸念が深まっております。そして任期制の自衛官について退任後の学費補助へというニュース、さらにドイツ銀行のコンプライアンス欠陥について最高幹部は警告を受けていたというニュースを取り上げます。まず今日はですね、9月22日秋分の日ということで、東京の市場はお休みとなっております。ただ為替は動いております。今ですね、収録してますのが9月22日の日本時間の夕方4時前というところですが、現状1ドルは104円60銭付近での取引となっております。相変わらず104円台の半ばから過ぎというところ、円高水準ということです。これが週明けの株式市場にどう影響するかと、明日以降が注目されます。特に昨日のというか、日本時間では昨日の夜から早朝にかけてですが、ニューヨークのダウは一時900ドルを超えて下げるという場面がありました。終値ベースでは509ドルのマイナスということになってましたが、これがどう作用してくるのか。で、この要因というのが、イギリスをはじめとしたヨーロッパで、コロナウイルスの、再拡大というものがかなり懸念されるということが出てきております。このあたりがどう作用していくのかというのも注目していきたいと思います。ちなみに取引されている日経平均の先物、大阪、それからシカゴ、さらにはシンガポールというところ、いずれも下げているということがあります。これは暴騰に過ぎないといえば過ぎないんですが、これらを見ると週明け23日の日経平均もなかなか軟調になるのかなというようなことが見受けられます。さて、まず取り上げるニュースですが、日中の首脳が25日に電話首脳会談を行う見込みであるというようなことが、まだこれ、フジテレビ系が独自に打ってますけれども、そういった報道が出てきております。このところですね、各国の首脳との電話会談というものを行っておりまして、オーストラリアのモリソン首相、そして、アメリカのトランプ大統領と会談を電話で行ったということがありました。で、じゃあ中国とはいつかということが、注目されてましたが、25日の金曜日ではないかというような報道が出てきております。これ国賓での来日がどうなるんだというところ、それについてですね、どういった言及がされるのかと、今のところはですね、安倍前総理の時にはコロナが収束していない中で国賓としてお呼びするような環境ではないということで延期になっておりますが、これがどうなっていくのか、感染状況、とりあえずのところは日本の国内も落ち着きつつあるとされておりますけれども、かといってですね、これ国内の世論的には、なんといってももともとのこの新型コロナというものが中国の武漢発祥であるということ、そしてそれが中国国内で全く抑え込めずに様々な隠蔽があったとされておりますが、それによって世界中に広まったんじゃないかということが言われている。そしてその原因が国際的に中立独立な立場での調査というものが入った上で出てきたものではないというふうになっているので、特に欧米諸国を中心に、非常に疑惑の目で中国を見ると。で、一方の中国はもうすでに、コロナは収束したんだと、我々はコロナに打ち勝ったのだというプロパガンダをどんどんと出してきていて、この辺の疑惑を払拭していないというふうに、日本人の人たちもそう捉える人は中には多いんじゃないかと思いますが、そういう世論があると、なかなか落ち着いた環境での国賓での来日というわけにはいかないのであろうというところ、この辺を菅新総理がどういった表現をしていくのかというところを注目していきたいと思います。で、ちなみに首脳外交で言いますとですね、今日の昼ぐらいに報道がありましたが、オーストラリアのモリソン首相が早ければ11月の中旬にも日本を訪れ、菅総理と会談する予定だと、22日付の オーストラリアの新聞オーストラリアンが伝えたというところであります。まあ、このモリソンさん非常に前総理の安倍さんとは親密な関係を築きまして、自分が最も影響を受けた政治家は安倍晋三だというふうに、インタビューで公言するほどの方であります。で、一方で、まあ、オーストラリアは、このアジア太平洋地域において、日本の大きなパートナーの一つと、戦略的な関係を築くというパートナーの一つでもありますし、また中国に対してということを考えると、非常に戦略的にも重要な相手国ということになります。で、まあ、解散総選挙などがもしあれば、来年の1月まで延期の可能性もあるというふうに、オーストラリア紙は報じているということで、まあ、かなり、具体的に突っ込んで検討しているんだなということがわかります。で、来日が実現すればですね、まあ、モリソンさんにとっても、まあ、コロナ禍以降初の外遊ということにもなりますし、まあ、日本にとってもですね、この、国のトップクラスの人が訪れるというのは、まあ、かなり久しぶりというようなことにもなります。で、まあ、モリソンさんは外遊初めコロナ禍以降の外遊が初めてで、帰国すると2週間の自主隔離も必要になるそうだというようなことも報じているようです。まあ、いずれにせよですね、中国が、外へ向かって膨張してくるところを、まあ、どうやって、抑え込んでいくのか、まあ、アメリカはそうですけれども、オーストラリアや、あるいは台湾それからインドというあたりとの連携というもの、これは前政権で築いた財産というものもありますし、その上、この先というのを考えると、こことの関係を切るわけにはいかないと、新政権の、まあ、一つの課題ということにもなろうかと思います。そしてその中国ですが、外へ向かっては南シナ海であったりとか台湾、尖閣というところ、あるいは陸ではインドに対してもう膨張政策といいますか、かなり現状変更をしようとしているということが明白であります。で、一方で国内に対しては少数民族を中心にしてかなり苛烈な弾圧を行っていると。で、そのことの調査がまた一つ入ってきまして、これ昼にロイター通信が報じていたところなんですが、北京発のロイターですが、中国が、再教育政策と、まあ、呼ばれるですね、チベットやウイグルの人々に対しての、まあ、人権的なこう弾圧政策、これを急速に今広げているということが出てきております。で、具体的にどういうことが起こっているのかというのは、例えばチベットやウイグルの人たち独自の文化そして、言語も持っているというところなんですが、統一された普通語と呼ばれる中国教育を行い、で、チベット語であったりとかあるいはウイグル語、まあ、あとはモンゴル、南モンゴルの自治区でも、モンゴル語に変えて中国語を強制をするというようなことが教育の現場などでも起こっておりますが、まあ、そういったこう文化的な弾圧を行うということであったりとか、再教育施設と呼ばれるようなところに収容して、まあ労働をさせると、そして教育をするという名目で、実際のところはこれ、教育というよりはもう拘束をして収容するという、そして場合によっては拷問も行われているというようなことも、まあ、一部人権団体などは、そういった報告もしているという、まあ、非常に疑惑に包まれた施設、そういうものを作って、さらに運用しているということで、それだけでなくってチベットの若い人たちを、まあ、労働力というふうに見なして、収容施設再教育施設に入れて労働させるか、あるいは中国国内の別の場所にですね強制的に移送をしてそこで労働させるというようなことが起こっているようであります。これ記事によるとなんですけれども、およそ5万人のチベット人の人たちが、まず職を変えさせられたと、まあ、伝統的なですね、まあ、例えば織物を作ったりとか、チベットの服などを作る等々の、仕事に就いていたような人たちが職を変えさせられたりとか、あるいは、何千もの人たちが、中国の別の場所に移送させられて、そこで、労働に就かされたと、それも多くの場合低賃金労働で、で、農業であったりとか、製造業であったりとか、あるいは、織物の産業というところに就かせられたというようなことが記事に載っております。 います。で、これを専門家はですね、1966年から76年に起こったあの悪名高き文化大革命の時代、それ以上の、苛烈な文化的な弾圧、人権的な弾圧が行われていると。この文化大革命以来というのは、あの南モンゴル、モンゴルにおいてのですね、モンゴル語を取り上げるという教育方針であったりとか、まあ、この辺も非常に文化大革命に近いかそれ以上だということが、指摘をされております。まあ、これはあの日本に、来ているね、研究者の方でも、例えば楊海英さんなども指摘をしているところなんですが、こと踊さようにですね、中国習近平政権はもともとこの毛沢東の再来と、かなり自分の存在というものを、毛沢東の時代となぞらえてということを、習近平氏は、プロパガンダとしてもやっていた部分がありますが、それだけでなくって、実際のこの人権を弾圧するような政策というものも、似通っているところがあるか、あるいはそれ以上になってきているという、外への膨張、内への弾圧と、より苛烈になってきております。それからあの外へはですね、膨張政策だけでなくって、特に先進国相手には諜報戦、情報戦を仕掛けてきているということが、長く昔からも言われております。スパイの送り込みであったりとか、あるいは、マスコミを抱き込むということであったり、外交官などを抱き込むというようなこともいろいろと工作活動をしているとされておりますが、そんな中ですね、AFP 通信が報じておりますが、亡命してですね、ニューヨーク市警察に潜入をしていた中国のスパイを起訴したというニュースが入っております。で、この中国スパイはチベット人だということであります。アメリカ当局はニューヨーク市警に警察官として潜入し、中国政府のためにニューヨーク市内のチベット人コミュニティのに関する情報を収集していたとして、チベット人の男を起訴したということであります。で、このチベット人の男なんですが、もともとですね、あのチベット人であるために中国当局から拷問を受けたとして、アメリカ政府に対して亡命を申請し、政治亡命をしていたということであります。で、ただ捜査の結果ですね、男の両親は中国共産党の党員だったということで、この、あの拷問を受けたというのも、それを語っていた可能性があるということであります。で、あのこの起訴状によると、2018年から今年にかけて、市内のチベット人コミュニティの活動について情報収集を行っていたほか、情報源の発掘も行っていたということであります。で、しかもそれもですね、在ニューヨーク中国領事館の職員らの指示のもと行っていたということで、組織的に、スパイ活動が行われていたと。まあ、もともとですね、この領事館というものはスパイの巣窟というものはよく言われていた上に、であるからこそヒューストンにあった、在アメリカ中国領事館が、閉鎖命令というものが出たということがありましたんで、ヒューストンのみならずニューヨークでもそういったことが行われていたと。で、しかもですね、これ亡命と政治亡命というものを、ある意味カバーとして、実際は、中国共産党政府に対して忠誠を誓い続けてきたと。亡命してというところもこうツールとして使っていたということですから、例えば帰化して国籍を取ったからといって、その国籍を取った国に対して忠誠を誓うかというと、そんなことはないだろうと。これはクレイグ・ウィリアムスという人が書いた、静かなる侵略というサイレント・インベージョンという、日本でもかなり売れております。この本にも赤裸々にその手法というものが出ておりますけれども、それがまた一つ証明されているなということが見て取れますし、じゃあ日本の国内で起こっていないかと言われると、どうなんだろうというふうに不安を感じざるを得ません。さあ、そしてもう一つ、今日の読売新聞が朝刊で報じておりましたが、退官後の学費を補助しようという動きが、自衛隊、防衛省自衛隊の中で出てきております。で、これどういった方々を対象にしているかというと、任期制自衛官というふうに言いまして、これはいわゆるですね、兵隊さんと呼ばれるような、自衛隊の言葉で言うと士となりますが、武士の士ですね。 本当現場で働く方々、特にですね、まあ、これ高卒の人たちが主な対象となりますけれども、高卒で任期制の自衛官になった方、まあ、大体 3,4 年の任期で、卒業していくという人も多いんですが、この方々が、自衛官を退官した後ですね、予備自衛官に登録して、くれれば、大学に行った際のその学費というものを、補助すると。で、即応予備時に登録した方に関しては、まあ、基本的に学費全額持つぞというようなことをすると、まあ、これで予算を要求する方針であるということが報じられました。これは募集の現場からすると非常にありがたいというふうにされております。まあ、その後のキャリアというものも考えながらですね、自衛官をこう特に自衛隊のこの土台となる師と呼ばれる人たちを募集をかけるわけなんですけれども、で、まあ、大体こうね、高卒で公職についていこうという人たちは警察と消防と自衛隊という3つの中で迷うという方が非常に多いんですが、その迷った時にですね、まあ、警察と消防にあって自衛隊にないものというのが、これ早期定年というものでありまして、自衛隊はですね、まあ、特に士や曹という、まあ、土台の部分で働く方々は、その後53歳4歳というあたりで、早期に定年ということになります。まあ、これはもちろんですね、その任務の、状況があると、正教さを保つためにやっぱり年齢でどうしても体力的にきつくなってくるということがありますので、そこで早期定年制というのが敷かれていると。で、さらに早期に定年を迎えてしまうので、そこから先一般企業等々への再就職というのを支援する援護課というものが、まあ、各駐屯地にあって、でそこで就職の斡旋を官として行うということが、まあ、行われているわけですが、まあ、ただ一方でですね、まあ、その送り出す親御さんからすると60まで同じ職場で働ける警察消防と53でもう一度放り出されてしまう、自衛官と、でしかも景気のいい時期だったら、まあ、去ることながら今のようなですね、あまり景気の良くない時ということを考えると、じゃあこれ50を超えて、放り出された時に果たして再就職ができるのかとか、キャリアプランを考えるとなかなか二の足を踏んでしまうという、まあ、特に、まあ、高校生とかだと自分の意思プラス親御さんの意思というものも合わせながら、就職活動をしていきますので、そういったところで非常にこの募集というものを苦しんでいる現状があると。でそこで、まあ、これ欧米などではね、特にアメリカなどはよくやっているこう仕組みでありますが、きちんと勤め上げてくれれば、そこから先退官した後は満期除隊になった後は学生として、大学に入って、でその先で、就職活動をすれば、今以上にいい給料の、まあ、仕事につけるかもしれないと。まあ、特にこの、日本の場合は、新卒採用というものに非常にこう偏重している部分があって、中途でこう転職をしていくということが、まあ、随分よくはなってきているとはいえ、まあ、なかなか、キャリアアップが難しいというところもありますので、まあ、その辺を含めて考えると、これは非常にいいと。まあ、ただ、まあ、これおそらく、まあ、批判をする向きは、将来の大学というものを人質のような形で取って、若者を、まあ、ある意味、連れてこようとすると、まあ、人参をぶら下げて釣ろうとしてるじゃないかと。でしかも今、自衛官はリスクが高い職業なのにもかかわらずそうやって、募集をするというのは、人道的にどうなんだというようなですね、おそらく批判が出るかというところでもあろうかと思いますが、まあ、一方で、 まあ、現場で働いている皆さんは非常に法理高く働いているというところ、規律の正しさという、まあかつてはですねやんちゃをやっていたような人たちが、まあしつけも兼ねてここに入るというようなこともあったやに聞くところでもあります。で、まあこれがその経済的徴兵制なんじゃないかみたいなですね、まあ批判をする向きもおそらくあるんだろうとは思いますが、まあ一方でですね、学費が払えずに、大学に行きたいけれども選択肢がなかなか浮かび上がってこないという方々も一方ではいると。まあもともと経済が順調であればそういう人たちが多く生まれる土壌ではないんですが、今の現状等々を考えると、まあそうも言ってられないと。まあ募集の人たちの苦労というものも考えるとですね、こういった政策というものもまあ一定の効果を持って出てくるんだろうというふうにも思います。それからドイツ銀行について、これはですね、バズフィードなどがさまざまな国のこの資金の流れなどを記した資料というものを分析した結果、こういったものが出てきたということで、ドイツ銀行の幹部がですね、コンプライアンスに深刻な不行き届きがあると複数回にわたって警告されていたと報じたということです。で、その後巨額のマネーロンダリングに関与した疑惑が表面化し、まあ、アメリカ政府などに、制裁を受ける受けないというようなことが出てきました。2011年から15年の間に資金洗浄疑惑というものがあって、ロシアの顧客から数十億ドルの資金が国外に移転した、それを手助けした疑いなどが、取り沙汰されております。まあ、アメリカの司法省の調査というのはまだ進行中ということで、まあ、今まではですね、ドイツ銀行の最高幹部は、この疑惑のマネーロンダリングがあった後に就任をした人たちなんで、全く関わっていないというような説明がされていたわけなんですけれども、ただこれ知ってたんじゃないのというようなところで、非常にこう問題になってくると。でさらにですね、ドイツ銀行は、まあ、こういった問題もあってですね、経営が非常に不安定化していると、まあ、もっと言うとかなり経営が悪化しているというふうにも伝えられております。でそれが一時期かなり厳しいところまで行って、今乗り切ったともされていたんですけれども、まあ、再びこういった報道があって、不安が募ってくるというようなこともあると。まあ、このあたりもヨーロッパやアメリカの市場の心理を冷え込ませるということにもつながっているようでもあります。まあ、この件がですね、まあ、今は報道ベースというところです。この先市場がどう動くのかというところも問題になってきますが、まあ、ドイツはこのドイツ銀行は非常に規模が大きいと。でもう一個大規模な銀行としてはコメルツ銀行というところがあって、一時ドイツ銀行が経営が悪化した時にはコメルツの合併というのも取り沙汰されましたけれども、結局お互いの銀行やっぱ並び立つライバル同士ということで肌が合わないということもあって、なかなか両者合併ということにならなかった。で一方で他のヨーロッパの銀行に救済合併をしてもらおうかというのも動きとしてはあったんですけれども、ただこれはドイツ政府としてもなかなかそれを飲むことはできないということで、不安定なまま来ております。で、まあ、ドイツ政府の支援というものも取り沙汰されている中なんですが、これがどうなっていくのか、あるいはドイツ経済、もっと言うとヨーロッパ経済そのものも、まあ、先行きによっては揺るがしかねないニュースでもあります。飯田浩司ザデイリーニュース、月曜から金曜の夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに対してのご意見感想を飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上、飯田浩司でした。